はいどうもこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております。ボードゲームカフェ採用がお送りしております。大事なことなので2回言いましたよ。はい、木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー茅宮野と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
この配信はボールゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでですね、木曜ゲーム会8月17日開催の、57回ということで、本日は、特別ゲストにお越しいただいております。ゲーム会に参加してくれた、もしあなずなさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わあ、
もう何度かゲストで来ていただいてます、
ね。
はい、
2回目ですかね。
2回、いや2回ですか。
2回ですね。
そうですか、
はい、
常連メンバーですね
ゲーム会にはよく来てますけど。
そうですねはい、ということでですね、はい、本日のゲーム会ですけれども、やったゲームが、ラブクラフトレター、
はい、
理想の納豆、ティクシット
なんでこれ途中にびっくりマークが入ったんですか
なんでしょうね、ロコーカーですね、コヨーテ、そっとお休み、
はい、
魔法にかかったみたい、
はい、
ゲシェンク、
はい、
マジョリティーパーティー、
はい、
ナショナルエコノミーメサダ、
はい、
犯人は踊る、
お
クイズいい線いきましょう。コプラス、
コプラス、
センチュリー、スパイスロード、
はい、
金魚金トーテム、
はい、
パレード、
はい、
ラミーキューブ、
はい、
レベンヘルツ、うん、私の世界の味方、
はい、
とマラケシュ
ですね、
はい、はい、ということですね、たまには私が読んでみるというね、
はい、そうですね、
はい、結構多いですね。
かなりやりましたね。
うんうん、ちょっと小粒なゲームを多めに。
そうですね、今回ゲーム会自体初参加というかお店に来るのも初めてって方がですね、
ほう、
結構いらしてて、1,2,3,4,5人ですかね。
そんな多かったですね、
はい、
そんないたっけ。
あ、いらっしゃいましたね。初めて来ましたっていう方は、
はいはいはい、
初参加がゲーム会っていう、
ね、
なかなかなかなか勇気が。
その5名様はそれぞれあの別々、
全部別々で、ね、
お一人ですか。
2名様、2名様、1名様って感じですね。
はいはいはい。
でたまたま来たタイミング的にその他のテーブルがもうすでにゲームを始めていたので、
はい、
まあ、その2名様2名様でも1つのテーブルにしてしまって、
はいはいはい、
まあ、分かりやすいゲームからということで、
うん、
はい、その時はたまたま別の1名様も混ざって、まあ、ディクシットやりましたね、うん、
ディクシット、ディクシ
ット、はい、その後、ゲシェンクをやりまして、
うん、
で、犯人を踊る、
はいはいはい、
それからクイズいい線いきましょう、
ショー、
そして、私の世界の味方とマラケシュという感じで、まあ、あの初めにこう全く計算を必要としないゲームができまして、
はいはい
はい、で割とあれディクシットは結構こう感性使うゲームなので会話が生まれるんですね、
うん、
そういう見方するのかなるほどみたいな、
うん、
それでちょっとこう仲良くなってもらって、
うん、
で次にこうゲシェンクっていうね、
はい、
あの絶妙なジレンマを起こすゲーム
うん
ですね、でもやること計算使わないんで、
うん、
ただいらなかったらチップを1枚投げ入れるだけなので、
はいはい
はい、非常に判断がしやすいなということで入れまして、
うん、
その後ちょっとこう招待員とかのやつをちょっとだけ混ぜたような、
うん、
それでいてやりやすいっていうので犯人は踊るを出しまして、
うん、すごい盛り上がってましたね、
はい、
うん、
これ結構気に入られて3回か4回ぐらい回してはりました、
ね、うんうんうん、
でその後またあえて計算もの外してクイズいい線いきましょうと、
うん、
割と会話の生まれやすいゲームを選びまして、
うんうん、
最後の方でまたもう同じ系列で私の世界の味方、
うん、
これはやったことあるっていう方が言い出したので、
うん、
まあ、なお一層なんか盛り上がってましたね、
うんうん、
で最後にマラケシュという形で締めてみました、
うん、
コース料理みたいですね
そうですね、あのテチロンさんの初心者歓迎フルコースっていう、
まあ、割と適当に選んでますけどね他の席では、まあ、ラブクラフトレターやったり理想の納豆、
うん、
はい、
うん、
今話題の、
話題の、
そうですね、今あの アナログゲームを声優さんやライターさんが、まあ、テレビ出演されて、まあ、一緒にそこで、まあ、テレビを通してボードゲームが、ね、ボードゲーム遊んでいる様子をあの流すっていう番組があって、まあ、そこ喫茶安本っていう番組ですけど、
ね、
そちらで、まあ、遊ばれていたゲームが理想の納豆
でしたね。
はい、
はい、あのサンテレビの深夜番組でも関西方面でしかやっていないのにもかかわらずあの、
うん
ね、映像を撮っている場所が東京の
遊びカフェさん、
ね、横、ね、そうですね、神保町にあります遊びカフェさんという、ね、
はい、遅れで BS でもやってはいる、
やってはいるみたいですね、うん、BS、うん、BS に入ってなかったらちょっとあれですけど、
うん、なんで関西ローカルなんでしょうね
多分サンテレビさん の, その予算の都合で向こうで撮る方が安上がりだったのか、
あ、いや逆なんですよ、僕どっちかっていうと逆なんですよ、なんで関西で放送してるんだろうと思ってるんですよね。
あ、
まあ、サンテレビだからじゃないですか。
いや、まあ、サンテレビだからというか、言ったらあの内容的に、
はい、
言ったら声優さんって言ったらまあ本拠地東京じゃ東京ですか、で言ったらあの東京、あのね、そういうなんか声優さんが出てるローカル番組とかって、
はい、
僕イメージとしてはやっぱ東京でよく見れる ATX とかでしか流れてないとか、
あ、そういうだからちょっと調整してみたんじゃないですかね、
うん、だからなんか逆に言うとなんか関西で放送してくれてるのが意外、まあ、ありがたいんですけどね、
あ、たまたまなんか制作の方でそういうボードゲーム何かこう使って番組作ろうとか思わはったんじゃないですか、ね、
まあ、サンテレビの人が
たまたま企画をこうやったら
はい、はい、
よしやってみろみたいなんで通ったとか、そういうオチじゃないのかな、
秘匿な方が、
はい、でも声優さん関西に言うとお金かかるから
あ、
ま
あ
ね、じゃあ東京でってなると、うん、とか、もしくはあのたまたま収録の時期が去年の7月らしいんで、
うん、
これは遊びカフェさんの方のラジオでおっしゃってたんで、
う
ん、
はいはい、
だからその時はまあ周りってボードゲームカフェらしいものってそんなになかったはずなんで、
うん、
増えてきてる最中ですね。
採用まだやってなかったですよね。
開店したマナシですね。
あ、マナシ、
はい、知られてもないですね。
あ、
はい、何それみたいな、ね、はい、でもそんな企画決まる頃やったらもう多分その年の初めとかちょっと過ぎたぐらいからもう動いてるはずなん
で、うんうん、でしょうね。
ってなるともっと前からお店としてやってるところってなったら、は
いはいはい、まあ、候補としては遊びカフェさんかジェリーカフェさんぐらいだったんですか ね、あの時期だと、
まあ、そんなところで白羽の矢が立ったんじゃないですかね、
うんうんうん、はい、まあ、店長さん出てましたしね、
ですねまあそんな話は置いといて、
はい、
あとはなんか宮野さんは印象に残るものありました、
うん、僕が印象に残るものはそうですね、まあ、やっぱりその納豆をあのちょっとね前から持ってたんですけどこのゲーム、だからあの僕の持ってるのはどうも初版らしいんですけど、
はい、
あの持ってたけどやれてなくて全然なんか、
ちょうどよかったですね。
そう、ちょうどよくて、なんか僕以外の人が僕の理想の納豆で遊んでた場面はあったんですが、僕はゲーム化に持ってったけど僕は遊んでなくて、
あ
の参加者の人が僕じゃないあの宅で遊んでたみたいなのがあったんですけど、で今回初めてやらせてもらって、まあまあ面白かったですね、
うん、
あのすごい面白いのがよくあるなんかそのなんだろう、みんなで押し付け合ったりとか、
ええ、
でも押し付け合う中で欲しいものを狙っていくみたいなゲームってよくあると思うんですけど、
はい、
結構ね意外とよくあるゲームなんですけど、そんな中であの納豆を混ぜた回数が基準に満たされてなかったらその納豆は納豆として認められないっていうルールが
豆しい何か
そう、これは納豆ではないって断じられて脱落するっていうルールがなんかよくこう聞いてて面白いなと思ってそこがねすごい肝になってて、だからなんかね一見するとこうなんか考えるところのなんだろう、考えどころが分かりづらいというか、ただただトッピング出していくだけでなんか分かり それだけだとなんかちょっと味気なくなってしまうところを、でもこれ混ぜる回数が足りてるかどうかとかいうのをちょっと考えると結構こうスパイスが効いてて、
まあ、フレーバーがうまいこと、
フレーバーもうまいし
合わさってる感じ、
システムメカニクスとしても結構秀逸だなと思って、まあだから結構面白かったです。だからテレビで紹介されるだけのことはあるなっていう感じでいいゲームでした。
あの番組はいい感じにあのメジャーな作品から結構その創作ゲーム、
うん、
まあ、いわゆる同人ゲームを拾い上げてくれるからすごいですね、
なかなか面白い。
よくあるボードゲームを取り上げる番組って大体ガイスターとかキャプテンリノとか、もう散々出てきたものばかりがこう出てくるんで、
枯山水とかね、
まあ枯山水はまだあれですけど多いんですけど、 なかなか選択のチョイスがすごいなと思って。
そうですね、まあ、とりあえず同人ゲーム枠でおそらくだったんじゃないですかね、理想の納豆っていうのはやっぱ、
うん、スパイフォールもそうですし、先週の、
はいはいはい、
先々週はあれですよね、ヒットマンが
やってましたね。やっぱ理想の納豆ってね、これ全国納豆協同組合連合会公認ゲームっていうのがついてるんですよ。これね、多分ね、テレビでそれを言ったら、あ、なんかすごそうってやっぱ思うんで、やっぱそういうことも加味してやっぱテレビ出演に選ばれるべくして選ばれた感じはちゃんとしてて、
なるほど、
いいなと思って、そういうのをやっぱ意識して作っておられるのかもしれないんで、もうそういうのもやっぱすごいなと思いましたね。はい、
はい、じゃあ長田さんはどうでしたか、なんか今日遊ばれた中で。
私ずっと宮野さんスペシャルを遊んでた気がするんですけど、持ち込みされた分
理想の納豆から魔法にかかったみたいで、コプラス、コプラスは違いますか、
違いますね、
持ち込みではないですもん、うちのやつですもんね、ニョキニョキトーテムやって、
コプラス、うん、コプラスはその前に、まあ、僕はやってないですけど、
で端挟んで、
はい、挟んでその後にレーベンヘルツですね、
はい、はい、
まあ、僕が持ってきていたのがその理想の納豆と魔法にかかったみたいとレーベンヘルツの3個を持ってきてたんで、
コンプリートしました。
珍しくたくさん持ってきてるなと思って。
そうですね、まあ一応お仕事が休みだったので家から来たので
なるほど、
まあ、せっかくやしということで、今ちょっと遊びにくいゲームをね、うん、やってみて、魔法にかかったみたいはブルームサービスっていうボードゲーム版が出たので、
うん、
もうこれ多分出ないんじゃないかなっていうゲームやし、レーベンヘルツはもう昔からですけど全然流通しないんで、日本ではいいゲームなんですけど、全然
面白かったです。
こうしてみると結構定番の、まあ、ナショエコとか、うん、まあ、スパイスロードはまあ置いといて、割とうち毎週バラエティに飛んでますね。
結構いろいろありますよね、
連続して同じようなゲームをなんかほぼやってない気がしますね。
センチュリースパイスロードはなんか大体いる気がしますけどね、まあ、
その辺は置いといてですね、
そうそうそう、
宝石とかは
でなんか定番すぎるんで、こうあのセンチュリースパイスロードこの間先輩って呼んでる人がいて、
あ、
すげえ略し方すんなの、
ね、先輩いいっすね先輩なんかいいっすね、
先輩もう後輩だと思うんだけどなこいつって思いながら
そうですね、確かに、
そう
言えてみよう、
なんかあんまり先輩っぽくないんだけど、
後輩ですね、どっちか
って、ね、どっちかって言うと宝石とかの後輩のイメージ、
めっちゃよくできた後輩です、
ね、そうそう、あのね、兄より優れた弟みたいな
まあ、はい、ゲーム会の話としてはそんなとこですかね。
はい、では、コメントいただいているので読ませていただきます、はい、いろいろいただいてますね、ありがとうございます、では、サバイカルナシャさん、食塩出す、うんこ、
はい、うんこ、
うんこ、はい、ウィリアムさん、ツイキャストでは、初拝聴です、ありがとうございます。
では
おそらくポッドキャストを聞いていただいて
るんですか、ね、そうなんですかね、
はい、
あれ聞いてる人いるのかなって思うんです
まあこっちには
見
に
あ、なるほど、
ありがとうございます。目に見える形では確かにあんま見えないですからね、あの聞いてる人っていうのが、はい、で、山内さんからは、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、サバエカケトラさんからは、こちらもこんばんにゃーということね、
はい、
こんばんにゃ
ー、
こんばんにゃー、コマの時コマさんからは、こんばんは、
はい、
こんばんは、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、サバエカケトラさんはBS で見られるよということ で、
そうです、
これは喫茶安本の話ですね、
はい
はい、BS でも見れるようになってます、川崎さん、キャー、ドラクエもスプラトゥーンも放り出して聞きに来ました、
あ、なんでそんなプレッシャーをかけるの、は
い、ありがとうございますいやドラクエもスプラトゥーンも、ね、放り出してもう今二大巨頭ですからね、今ね、
まあ多分ながらで聞いてはるかもしれない
ポチポチしながら、なるほどな、はいはいはい、
川崎さんほどにもなると、こ、はい、こう右手でドラクエしながら左手でスプラトゥーンを
2
画面でこう
すごい、
はいはい、
しながら耳は聞いてるっていう、
ドラプトゥーンみたいな、
で足の指先でこうコメントを打つっていう、
ああなるほどね、
それぐらいは多分やってのけるんじゃないかな、
なんかあのこう昔たまに見かけた凄腕のハッカーの人みたいな状態だったわけですねスプラトゥーンね、やりたいですね、はい、浦真子さんいただいております、お疲れ様でした、納豆のようなものができたり魔法をかけきれなかったりと楽しめました、コプラスもしっかりと完成されていて、遊ばれていきそうですね、はい、ということで、はい、浦真子さんも私の持ってきたゲーム遊んでいただいてた、
そうですね、今日の参加していただいた一人ですね、
はい、コプラスね、まあ、今回の東京ボードゲームコレクションとか かでしたっけ。
そうですね、名古屋でも、
あ、名古屋か、名古屋でも出ててね、はい、あのようやっとカブケンさんが
日の目を見たという
か日の目を見たというかね、うん、まあずっと作ってて結構評価はされたり
しました、ね、なかなか出せるところがないって言ってずっとね、うん、このアクリルでどうしても出したいっていう
のは、
ね、
はい、ネオンっていう元々のゲームがあって、それをね今回コプラスっていう名前になって、ね、まあもうタイトルもそうだしパッケージングもそうですけど、まあすごいキャッチーになりましたね。
そうですね、
元々テーマがねあんまりあのテーマっちゅうテーマがないゲームでしたから、
うんうん、よかったと思いますよ、まあ、ネオンのままで出してたとしたら、ただ名前があの検索性悪いんで、どうしても他のものが引っかかっちゃうんで、そういう意味ではあのオリジナルの名前の方が良かったんじゃないかと、
まあね、若干残念なことが一つあるとすると、なんか同時期ぐらいにコブラスっていうゲームが出てて、なんでこのタイミングでと思いながら見てたんですけど、確かに、ね、なんか出てたんですよね、カードゲームかな、コブラスとかいうゲームが。だから一瞬僕だから空目するんですよ毎回。どっちの話、あコプラスねってコプラスやったみたいなって勝手になんか僕の中で勝手に混乱が起きてるみたいな状況です、
うん、あれは夕方にも一回普通のお客さんに出してみて、うん、面白そうだった
な、いいですね、素晴らしい。はい、川崎さんからいただいておりますコメントは、テチョンさんの一挙手一投足を見逃さないつもりで聞いてます。
あもう怖い
あもう怖いですね、僕には興味がないと
はい、
ということでですね、まあ、はい、
では、今週もボドゲでアンケート取ってみました、
はい、
全部で669票集まりました、ありがとうございます。今回の内容そんな大層の内容じゃなかったんですけど、意外と票が集まってよかったです、うん、ですね、ボードゲームのインストかっこゲームの遊び方説明をしたことはありますかということを聞いてみました、うん、はい、で1つ目が、したことがないですね、うん、2つ目があまりしない、いくつかはできる、うん、3つ目がよくする、率先してする、うん、4つ目がお前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかということで、うん、4つほど質問しまして、まあ、3つ目と4つ目ってほぼかぶっているんですけど、
は
い、
そうですね、
あえて4つ目を選ぶ人っていうのはねまあよっぽどされているんでしょうね、
はいはい、
もう質問は質問で返されましたからね
そうですね、ありますかって聞いたんで覚えているのかって聞かれたのね
聞き返されましたからね、確かにないなっていう、
何をするだってなる
まあそれでしたことない方が 9% で、あまりしない、いくつかはできる、まああまりしないっていうのはだからあまりやりたがらないって感じですかね、うん、まあ 35% でよくする、率先してするっていう、まあ、意欲的にもう、ね、ボドゲに困ってる人あらばすかさず横に立って、あこのゲームはねとか言って言い出すような感じの方が、
若干めんどくさい人だよ。
いやいやいや、親切心でインストしてあげようという、はい、27%、
はいはい、
で、まあ、最後パンを、ね、食べた枚数覚えてるのかという、うん、質問で返すやつは 29%、
29% もそういう旗迷惑な人が 29% もいるわけですね
いやなんか言ったからすごい語弊があるんですよなんか違うみたいな、
はい、まあまあ、まあはい、まあそういうあのユーモアあふれる人が 29% もいるわけですね。
毎回なんかどのアンケートも必ず1割のあれですね、回答がありますね、うん、どっか、
うんうん、まあ、したことないって人もいるっちゃいるけど、
まあ、遊ぶ専門って感じですかね、まあ、持ってないっていうのは、
まあ、そうね、なんかしない人は少ない、でもあれか、結構 46% には、あ、じゃあ 44% か、足してしまえば、したことないとあまりしないを足してしまうと、
あまりしない方を含めと、まあ、約半数の方は、まあ、インストっていうのはあまり、うん、あの慣れてないというか、うんうん、一緒に遊ばせてもらう人が多いんじゃないですかね、
うんう
ん、でちょっと他のショップさんとかカフェさんでのお客さんの感じはどんな感じか僕は一切わからない上で言うと、うち、ん、に来られるお客さんはあの、まあ、常連さんは除いて、うん、あのまたご新規とか、はい、ボードゲーム知りませんって方とか、ちょっと遊んだことある方とかだと、やっぱりほとんどがあのゲーム説明してもらえますかっていうのをよく言われます
ね。
あとたまにその他のショップさん、まあ、ちょっとそのゲームショップ行ってみたんですけど、うん、あのゲームの紹介とか特になくて、もう勝手にどうぞ遊んでくださいで投げ出されたので、うん、まず読む気にならないっていう、うん、説明をね、一応広げては見たものの読む気にならない、うん、で結局知ってるゲームだけを、その一つだけをずっと遊んで、1時間ぐらい遊んでちょっともう帰りましたみたいなことを聞いたんで、
う
ん
う
ん、あ、まあ、それは まあしょうがないですっていうことで一応うちに来た時はいろいろ紹介させて次々ゲーム遊んでもらったんですけど、
うん
うん、なかなかやっぱりルールを読むっていうのは大変みたいです
ね。まあね、そうでしょうね。
家電の説明書以上にちょっと難解なんで、
はいはいはいはい、
なかなか大変ですよね、あれはね。
まあね、ゲーム例えば4人でやるとしたらそのうちの1人がルールを説明してくれればいいっていう話なんで、まあ、普通に考えたら逆っちゃ逆なんですけどね。
そうですね。まずルールの説明書が多分読み上げたらそれが説明になってるタイプのやつだと読みやすいと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
読み上げてるうちに向こうも聞いてるので、
はいはいはい、
でも普通のルールを読むとまず読んで自分の頭の中で咀嚼してから自分の言葉に置き換えた上で相手に説明を始めるってなると、
うん、
多分15分ぐらいで終わるゲームですら、
うんうん、
めちゃくちゃ時間かかるんですよ、説明始めるまでが、
はいはいはい、
でその待ってる間に相手のテンションがどんどん下がっていくんで、なかなかこうそれを考えると始めるのは難しいみたいで、
うん、
割と僕がちょっと忙しい時とかにゲームが終わって次のゲーム紹介するつもりではいるんですけど、ちょっと皿洗ったりとかしてる時に、うん、勝手に次のゲームを取ってきはって、
うん、
広げてみるものの眺めてて固まってるっていうパターンがちょこちょこ見るんで、で、まあ、そこに駆けつけて、あ、じゃあそれされますかっていうことで、じゃあ説明しますかっていうのはやるんですけど、
はいはい、
割とそういうのを他のショップさんとかでどんな感じなのかなっていうのが気になるところではありますね、
うん、
実際そういうのを見かけた時とか、
うん、
あえて一切手を出さないのか、
うん、
説明はするのかとか、一人で来られた方とかを他のテーブルにこうお店側から要はエスコートして入れてるのか、
うん、
どうぞ勝手に声かけてみんな優しいから入れてくれますよね、放置してるのか、
うん、
ちょっとお客さんの話を聞いてるとたまにそういうパターンとかも聞いたりするんで、
うん、
お店に入ったらどうぞ遊んでください、
うん、
で混ざりた方声かけてくださいって言われたけど、女性の方がちょっとそのいきなり見知らぬ人に声かけるのはちょっとやりづらいし、何よりなんか盛り上がってるところに声がかけづらい、
うん、
終わるの待てと言われても終わってるのかどうかがまずしたことないゲームは分からないのと、なんか専門用語いっぱい飛び交ってるから、この人たちとちょっと声かけてゲームしたらレベル差がすごい出そうで、ね、分からなさそうっていうので余計声がかけれなかったっていう話をちょっと耳にしたんで、まあ確かに辛いなっていう、僕が同じ立場で行ったら、その初見で行ったらそれは声かけられへんなっていうのがあって、
ボドゲカフェあるある、ボドゲプレイスペースあるある
って、なかなか、いや、で他のお店さんどうなんだろうなっていうのはちょっと気になった感じですね。
究極を言うとやっぱり説明をするインスタ、まあインスタ的なね、インストをする人は、インストラクターか、インストラクターは無理ですよ。究極を言うと全卓に配備しないといけない
って話なんですけど、
だからやっぱどっかで
線引きはしない
と無理ですっていうので、もう線引きしちゃうのはもう仕方ないことだから、まあ、難しいところですよ、そこは。
そうですね、
できる限り対応しようと思う店もあれば、もういや、もうどうせ無理なんだから、もう皆さんでこう好きに遊んでいただくように
してください
、各々で解決して、そうそうそう、でしてくださいっていうのも、もう僕は一つだと思うので、
うん、
別にそれが悪いとも思わないし。
いや、僕も別にそれ悪いとは思う。
ああ、そうそう
そう。そういう方針であるならもうそれで、
うん、そうそう、
でお客さんが要はそれが辛いんだったら勝手に離れていくだけなんで、
ね、そうなんですね。
それだけの話、
そこら辺でニーズによってまた行くところが変わったりとか、
いい悪いじゃないですか、ね、
そうそう、いい悪いじゃないです
か、ただどんな感じでされてるのか気にはなる
か
な
っ
てい
う話で、うんうん、なんかそこら辺もやっぱ難しいところであるよなっていうところではありますね、店側として。
いや、まあそんな話でしたね。
はい、
なんかアンケートから思わぬ方向にちょっと行きましたけど、
店のあり方的なやつね、
まあ、いつの間にかもう24分です、
お時間が、
そうですね、
はい、では、コメントいただいているので読ませていただきます。ですね、はい、山地孝夫さんから、ボードゲームをたくさん持参するためインスト良くするですね、
素晴らしい、
そうですね、持っていく人はやっぱりその、
まあ、持っていかない方は、ね、
流れ的にね、
遊びたくから、ね、すごい覚えていくんですね、
そうですね、はい、サバヤカゲトラさんからは、ボドゲに困る人あれば一定インストしてやる、そんな人に私はなりたい、
まあ詩人
や、ね、そうですね、素晴らしい、インストのインストをしてほしいです、
してほしいですね、
あ、インストのなんていうかコツじゃないですけど、こういう順序でやるといいですとか、そういうね、うん、まあなんでしょう、インスト会みたいなのがあったらもしかして需要があるのかなという気がするんですけど、
一時期本出てた気するんですよね、
インスト本とかもありますし、
うん、
ええ、
そう、なんかありましたよね、確か同時に出てたはずです、
うん、 なかなかね難しいんですね。こうすれば絶対うまくいくっていう方法ないんで、
はいはい、
相手見ながらやるしかない。
本当相手次第なんで、はい、ケースバイケースすぎるん で、
なんです、ね、なかなか一概にこうすればうまくいくはない
です。そうです、逆にこうすればうまくいくと思っている人ほど失敗が多分しやすいです、そこはもう気をつけていただければ嬉しいところですね。はい、山地さんからインストのインスト、なるほどな、そうですね、なるほど、はい、欲しいところです、ウィリアムさんからはよく行く店ではお客さんが悩んでるとスタッフがご説明しましょうかとアプローチしてきますねと。
そうですね、それはすごくありがたいですね、はいはい、
そうですね、その距離感ぐらいが
一番いいかもしれない。ちょっと入れなくてもじもじしてる方とか、明らかに初めてご来店された方にどういうふうに接してるのかなっていうのが気になります
。まあ、やっぱりそういう感じなんですかね、そのなんかこう空気読んで対応しようとする、
なんかスタッフから他のお客さんに声かけてご挨拶どうですかでしてくれるのか、うん、勝手に行けやっていう状態なのかっていう、う
ん、なんかね最近相席 OK の宅みたいなのを作ってるみたいです ね、それは見ました。
札がね、
うん、はい、
うちはもう狭いんで別にそこまで全部しなくてもっていう、うん、宅の数が少ないんで、
はいはい、
初めから僕の目の届くれる範囲でやろうっていうつもりでやってたんで、うん、まあずっとやってないんですけど、
はい、
あ、まあ、これ伸ばすとどんどん時間がなくなります
ね。はい、ということでですね、そうですね、残り3分半ほどになってきたので、
もうじゃあ宣伝だけしていきましょうか。宮野さんの宣伝ありますか。
僕の宣伝もね、残念ながらないですね。
あ、ないですか。
はい、
今週土曜日はサゴイタ会があります、
うん、
朝10時から12時までの間で、無料でゴイタの体験ができますよということで、うん、はい、で木曜、あ、土曜日ですね、ちょっとお昼からもう予約が入ってきてまして、多分もうご予約でいっぱいかな、うん、土曜日混みます昼間、
はいはい
はい、
まあ、毎度のことなんですけどありがたい話で、
夜は空いてるかもねぐらい。
そうですね、夜になると大体7時を境目に空いてくるんで、
うん、
その辺りで予約入れていただくと、
うん、
まあ、入れるかもしれませんと、
はいはい
はいはい、あとですね、8月20日、
うん、
はい、番長学園 RPG を遊ぼう会ということで、うん、TRPG ですね、
はいはい
はい、いつものあのやつがありますよと。なんかね、20年ぐらい前の TRPG なんで、結構今遊べるのはレアな機会かもしれません、
はいはい、
確かあとお一人だけ行けたと思います、
うん、
はい、あと8月26日に、ドラスレを遊ぼうかいっていうのが第8回ですね、もう8回やってますね、はい、ひたすらドラスレをやるという、
はい
はい、回です。まあ、遊び方から説明しますのでよかったらご参加ください、
うん、
あと、9月4日ですね、ちょっと先すぎるんですけども言っておくと、ボードゲーで ABC、うん、ちょっと前回台風の影響で中止になりまして、
はい、
一旦ちょっと参加者またリセットされちゃったので、
うん、
改めて、9月4日に参加できるよっていう方はあの登録いただけると、
うん、
あと一つ飛ばしてた、8月30日ですね、水曜ごいたでしょうということで、
うん、
破壊王さんという方が主催のごいた会ですね、まあ、ゆるくごいた遊ぶ会をやっております、
はいはい、
あとだいぶ先なんですけど一応宣伝しておきますと、
うん、
9月の17日の日曜日に、
うん、
第6回なにわ杯ということで、もともとあちこちの店舗さん、ディスカバリーゲームズさんとかボードゲームラボさんとかでされてた、
うん、
ごいたの大会みたいなですね、なにわさんという方が主催の大会っていうのがありまして、まあ、基本的に採用主催の大会はするつもりは一切ないんですけど、
うん、
まあ、他の人がその主催でイベント企画される分にはそれをバックアップするつもりでいるので、
うん、
まあ、今回そのごいたの大会ですね、
な
にわさんの主催の大会というのを行うことになりました、
はい
はい、まあ、もう6回もされてるんですね、すごい、
うん、
はい、よかったらごいたにちょっと腕が覚えがあるぞという方はご参加ください、
うん、
というわけで宣伝はこんなところです。
はい、盛りだくさんの内容となっておりますので、皆さん気になるイベントがある場合はチェックしていってくださいね。
さあ、あと1分で宮野さん、なんか近況ありますか。
はい、近況、うん、相変わらずゲームを作ったりゲームしたりしてます。
そういう背中はどうなんですか。
背中はだいぶ治りました。もうほとんどないです。
素晴らしい、
ありがたいです。生きてる喜び、
結局やっぱり首、
首です、首です、はい、
もう全然なんていうんですか、首の固定するような何かとか
はもういらないです、はい、
全然自然治癒で
てか起きれます今。
あ、起きるとき痛くない。
うん、痛くない、ほぼ痛くない。
生きてるって素晴らしい。
で、素晴らしいです。
なるほど、
はい、でちょっとね、川崎さんからコメントいただいています。最近フラッと行けなくなりました。繁盛しているんでいいことなんですけど。
いや、もう、
ああ、そういうことか。
ご予約の連絡さえいただければ
そうですね、できれば電話予約とかがあると嬉しいですよ。そうですね、
平日の夜とかですとフラッと来ていただいても、うん、多分大丈夫です。
喫茶店なんでね、フラッと行きたい、行っちゃ行きたいんですけどね、まあ、難しいっちゃ難しいですね。はい、では皆さん、良い夢を見てください。 では、おやすみなさーい。